高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週も車の話です。去年は随分災害が多い1年でした。水害、台風、いろんなことがありましたね。で、車の世界にもこれがこんなところで影響してくるぞというお話をしますが、水没車、水が車の本体にダメージを与える高さにまで入ってしまって、故障のリスクが非常に多くなるという、そういう、車ですね、水没車。そういう、いわば事故歴、これも事故歴ということになりますが、そういう中古車が、そういう車だということを知らさないまま中古市場に出回ってしまうというケースがある。で、売買契約をした時にはこの車は水没車であるということを明記しなければいけない、そういう規定がないということを良いことにして、黙って売るということなんですね。見る人が見ればこれは水没車だということがすぐに分かるようです。専門的な技術を、知識を持った人たちには分かるようですが、一般の人にはなかなかそう言われても分からないことがあると。で、知らないままに水没車を購入して、後でこれが故障の原因になったということでトラブルになってしまうという事態もあったりすると、そういうことなのですけれども、昨年11月に水没車をめぐる売買契約の解除、これは水没車だったじゃないかということで、買い主の側でこの契約を解除したと。そのことを今度は自身が払った支払い代金の返還を求めたという裁判が名古屋地裁でありました。で、水没したその履歴が消費者契約法で定められている契約を取り消す、その根拠となる重要事項に該当するか否かというところが争点になったのですけれども、裁判所はそれは重要事項に該当するということを認定して、その未払い、支払った代金の返還を認めたと、返還すべきであるというふうに判定したという、そういう判決でした。契約者の立場からすれば、水没の事故歴をなぜ伝えてくれなかったかと、水没の事故歴を明確に伝えることを義務付けるというような、そういう法律やルールがもしあったならば、自分はこういう被害に遭わなかった、そういうことを裁判の中では訴えたようです。で、実際にこういう水没車というのは、冒頭申し上げましたように、この災害列島である日本では同時に車社会であるという、その理由によってたくさん発生してしまうという、その事態は避けられないのですね。で、水没車というのもその程度にもよりますけれども、故障リスクが多かれ少なかれ増える、もうほとんど実際にはもう使えないというような、そういう水没車もある。で、こういうケースが紛争になる事例はこのところ増えていて、それはこの災害が増えたということ、災害の中での車両被害が増えたということから、いわば予想されたこと、予測されたことであるのですけれども、業界もまた政府、国もこういう問題に対する対応に今遅れをとっているという状況がやはりあるように私は思います。私が知る限りではデーラーなど中古車の事業に関わっている人たちの中で、 水没車対応をどうしているかということを聞いてみますと、まずそういう車はもう商品として扱うことをしないというふうに言う業者が非常に多いのですね。で、水没車を扱う業者というのはある意味まだそういう社会的に大きく評価をされていない中小といいますか小規模の中古車業者にほぼ限られるのではないかというふうに言う人もいます。つまり危険な車であると、責任を追い切ることができない車であると、そういうふうに見られているようです。まあ、やたらに安い車だったということになれば、極論すればですけれど水没車を疑ってみる必要があるのかもしれない、そういうようなものだという気もしますけれども、今業界の中に水没車であることを明示するという義務がきちんと存在しないということが、この状況の根絶を妨げている、あるいはこういう事案が後を絶たないことの理由になっているというふうにも思うのですね。ちょっとした感覚で考えると、衝突して横損した、へっこんだ、傷がついたというのはこれはもう確実に事故車であるということが歴然としますけれども、ただ水をかぶって濡れたというだけならば、車は常に濡れていますから、雨が降れば濡れますし雪が降っても濡れますので、単に濡れたというだけならば洗浄してしまうとそれは分からなくなるわけですが、しかし 車体の内部のいわば本体の部分に水が侵入をして、そして水が入ってはいけないところまで、ギリギリのところにまで水が入り込んでしまっている、それは時の経過で仮に乾いたとしてもそこに水が入ることがもともと予定されなかった場所であるがために異常の原因をそこに残してしまう、でそのためにその後の状況によってだんだんに車体の程度が落ちてくる、あるいはある時に突然落ちるというようなことになるということがあって、したがってそのことを隠して売るということが、まあ、いわば悪質な業者としてはやりかねないことになってくるという話なんですね。この問題に関しても裁判例が出たというぐらいの状況ですから、これは国としても、あるいは各自治体や関係の専門家の中でも何とかしなければいけないという問題意識を持って対応する必要が出てきているのではないかというふうに私は思います。全国の中古車を販売する業者が入会している自動車公正取引協議会というのがありますけれども、自動車販売がもっと透明なものになるように、全体的に業務の内容を公正なものにする努力をしているというふうに説明しているようです。実際現場に全ての中古車業者がそのような基準で営業活動を、事業活動を実行していれば問題はないと思うのですけれども、そうでもないという状況がやはりあって、そこは乗り越えなければいけない、克服すべき課題になっているというふうに私は思います。皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。